で、次は天命の話なんです。天命。で、次、天命の話いっちゃうんですけど、天命って何ですかっていうと、ここに生まれてくる前に約束してきたことがあるんです。こっちの世界、人間界行ったら私こういうことを頑張ってきますよっていうお約束があるんですよ。ね。天の約束事。これが天命なんです。で、天命っていうのをどうしたらわかるかっていうと、天命の方に向かうとワクワクってするんです。楽しくなる。周り中があんたこっちだよって言っても自分はこっち行くと楽しそうな気がする。そうするとこっち行けばまず間違いないんです。不思議でしょ。で、これが楽しい方に行くと成功するように実はできてるんです。 人に相談しちゃダメですよ。人に相談すると他の人はワクワクしませんからね。そんなことよしなさいっていうように決まってるんです。天命が違うんです。それでその天命に従って生きてると何でも成功するようにできてるんです。だからワクワクっとする。私歌はあんまり下手、まあうまくないんですよね、英語で言うとね。それで、歌はあんまりうまくないんだけれどですよ、心の底から歌手になりたいと思いますよね、私が。そうするとワクワクする。で、そっちの方へ行くとそこで知り合いになったり、一生なんていうのかな、付き合える人と出会ったり、いろんなことをして人生は成功するんです。で、歌手にはなれないかわかんないんです。ただ、なぜか成功するんです。で、人間は失敗っていうのないんです。だから、本当はもっといい学校入るはずだった。ね？でも入れてくれなかった。その時に、入れてくれない学校をいい学校とか言っちゃいけないんです。入れてくれた学校がいい学校なんです。わかりますね？ね、もっといい学校行けたのに、よくない、あんたのこと入れなかったんでしょ。あんたにとっていい学校は入れてくれたところが。で、そこへ行くといい友達がいたり、いい人に出会えるんです。ね。で、天命って何だろう。天命を考えたら悪口言っちゃダメだよって。人の悪口、いつも笑顔でいいな。そうするとお呼びがかかる。お呼びって何ですか。このお呼びがすごいのよ。蚊が増えてきましたから、殺虫剤まくんで人が足りませんから、これがお呼びなんです。それで夏の暑いしね、麦わら帽子かなんかかぶってこうペーッとまいてますよね。そうするとどういうことが起きるか。そういうのに出てくる人っていい人なんです。自分が得になんなくたって周りの人が蚊に刺されちゃかわいそうだな、ね、子供たち蚊に食われたらかわいそうだな、なんつって出てきて、大切な休みにこうやってね、殺虫剤撒いてるような人はいい人なんです。自分の得にならないやつには絶対出ていかないような人間とばっかり付き合ってると心がすさんじゃうんです。ところがね、そういうことをしてるような人は愛があるから、そこで愛のある人と出会えるんです。お呼びってすごいことが起きるんだ。神のお呼びだからすごいぞなんてあんまり期待しない方がいい。それよりも、些細なことなんです。ゴミ集めとかね、ゴミの分別頼まれたとか。で、そこからだんだん始まるんです。で、それが嫌だよなんつってる人間にはね、次のご褒美来ないんです。何でも最初は簡単なことから始まるんです。難しいことからは始まりませんからね。天命でお役に立つ話、心をウキウキする方に行くんだ。そうするとそこで隣の人がウキウキすること、親がウキウキすること、自分がウキウキすることと違うことをすると天命から外れてっちゃうね。で、この話は信じる人は本当に少ないです。これはもう一番ぐらい少ないんじゃないかと思って。
はい、おはようございます。今からですね、幸せになるための100回劇テープっていうのを入れますよ。よく聞いてください。すごい簡単ですからね。なんでこんな簡単なことを100回も聞かなきゃいけないんだっつぐらい、簡単な話です。まずですね、幸せっていうものはですね、誰かがこう立ってるとこを想像してください。で、立ってて歩いてる。ところで、今立ってる場所から、不幸せな人は実は不幸せの方へ向かってるだけなんです。で、その場で向きをちょっと変える。幸せの方にちょっと向きを変えると、幸せの方に歩き出すんです。で、幸せの方に歩き出すと、幸せになるんだけれど、実はその場で幸せの方へ向いただけで幸せになるんです。それで幸せの方へ向かい出すとすごく幸せで、それでその幸せの方に向かい出した時に知り合った人ってみんないい人で幸せになるんです。それで幸せって、その幸せに到達した時ではなくて、実は旅路を言うんです。で、その幸せの方に向かい、幸せの方に向かって歩き出した時に、心がすごい幸せになってくるんです。ところが、なぜ人が幸せになれないかっていうと、とんでもない間違いをしてて、また幸せじゃなかった人、幸せをつかめなかったような人がよく言う間違いがあって、あまり大勢が間違いを言うと、間違いが正しいような気になっちゃうんです。で、それは何でですかって言うと、不幸な方に向かってると、嫌な奴と出会ったり、苦労したり、仕事で大変な思いしたりとか、そういうことが出てくるんです。で、その大変な思いをすると、その後に幸せが来ると思ってるんです。だから、不幸せの方へ爆心してっちゃうんです。それで、その結果一生が台無しになるほど不幸になっちゃう。それで、幸せというのは、苦労して嫌な思いして大変な思いした、その後に来るものじゃないんです。幸せというのはもう心が向かっただけで、心の持ち方ね。それで、幸せの方へ向かい出すと同時に、向くと同時に幸せになり、その道を歩きながら幸せになる。だから、自分が幸せにならないとしたら、ちょっとおかしいんです。例えば、あれ？これおかしいよって。ね。それ、例えば、自分は看護師さんになりたい。あ、なった？幸せになった？病人さんに一生懸命親切にしてるの、幸せになった？ってならないって。なんか心があれで、なんか同僚やなんかで、なんかいじめんのがいるとか、それなってないよねって。それおかしいんだよって。そしたら病院変えるとか、要は、その看護さんまで辞めるとは言わないんだよ。だけど、これ自分の幸せの道と違う。幸せは苦労の後に来ると思ってると、もし来なかったらどうなんですかって。苦労の後に待ってるのが苦労だとしたらどうなりますかって。で、みんなが、あたかも苦労の後に幸せが来るようなことを言ってるけど、言ってた人に、あなた本当に来ましたかって。あなたすごい幸せになりましたかって言った時、ほとんどはなってないんです。で、幸せとは幸せの道をたどりながらさらに幸せになるもの。で、そんなことおかしいって、そんなことない、うまく言えないんだけど、昔って将軍様ってのがいたの。で、江戸時代、百姓は百姓しかできなかった。百姓とかに生まれた人、すごい苦労するの。で、苦労して苦労しても、ちょっとやがていいことがあるからって、ずっと年取るまでやってて、やがて年取って死んでったの。ね。で、もうそうなった人はずっとそうだったの。で、ところで、将軍様は幸せだったよね。あんた、 苦労して苦労して苦労して苦労して将軍になったんですかって、そうじゃない、ずーっと生まれた時から幸せなんだよ。あのね、騙されちゃダメっていう言葉を使いたくはないの。だって言ってる人も騙そうとしてるんじゃないの。言ってる人も知らないの。幸せとは、幸せに向かっただけで、ああ幸せ。だからもしこのテープがあなたにとって幸せを運ぶもんだとしたら、このテープを聞いただけであなた絶対幸せな気分地になるはずだから。ね？で、こういう、ああ、幸せな気持ちになったって言って、そういう意味で会社に行って、例えば、うちが出してるね、社会劇のテープじゃないけど、人のために得積もうとか、明るくしようとか、自分の機嫌取ろうとかってなって、あれが成功の道なの。で、そういうふうにテープを聞き、日常生活を送り出したとき、幸せがどんどんどんどん来るの。だから、幸せは、苦労して苦労して苦労して、辛い思いして我慢して我慢した後に来るんじゃないんだよ。その苦労して苦労して苦労した後に待ってるのは苦労だよ。ね。あの、ゴミの山の中に宝物があるような気がしてるけど、そんなことじゃないんだよ。花園は花がつながってるの。で、いい人って出てくるの。で、成功の道に嫌なやつとか悪いやつとか出てこないんだよ。天国へ行く道にそういうやついないんだよ。それは地獄に行く道なんだよ。変な奴が出てきたり、いじめっ子が出てきたり、そんな茨の道じゃないんだよ。人が幸せになる道って花園なんだよ。ね。だからそのことを分かってもらいたいの。それで、こういうテープを聞いて、向きを変えてもらいたいの。幸せの方に向かってもらいたいの。そしたら心が幸せになるの。で、このテープを聞いただけで向いたとしたら、そのまま同じように会社行ってみて。で、何も私変わってません。変わってるよ。だってこのテープ、あんた100回聞きになって聞いてんでしょ？もう違う人なんだよ。同じ生活してても、これを100回聞くんだ。あ、そうだ。100回聞こう。それはもう、いいことを向かって100回聞いて100回聞くんだよって歩き出した人は、幸せの道に向かって歩き出したんだ。人生全部変わっちゃうの。何にも変えなくても変わってきちゃうんだよって。それを言いたかったの。だから、100回聞くって言ったら、あ、100回聞けばいいの。99回とか1回じゃないの。で、1回聞くごとに幸せに向かって歩いてんだな、っていう、そういう気持ちになってもらいたいの。幸せに向いてください。歩いてください。そして幸せになってくださいっていう話です。
最後にいいことをしたかね。すげえいいことだからな。もうあんまりいいことなんで応用が効かないぐらい。あのね、誰かがひとりさんの悪口言ってる人、あの人さ、何も私がしてないのに悪いことばっかしってとかさ、あんじゃない、自分たちも言われたことあるんでしょ。その時ね、人生うまくいかない人ってのはね、現実に引き回されすぎる。わかる？誰かが、ね、誰かあなたの悪口言ったりするじゃない。そしたら、俺の周りに俺の悪口言うやつって出てきたこと一回もないんだよって、無視するの。俺なんかもうずっとその手なの。あのね、俺中学校しか行ってない、また中学校もろくに行ってないんだよ、本当のこと言うと。もう中学でっていう自体が学歴差し障じゃないかと思うぐらいね、サボってて行かなかったんだよ。だけど、社会でだからごぼう抜きにしちゃうと、抜かれたやつは面白くないから、いろんなこと言うんだよ。あの、今日も俺、この人をこう見て、初めての人いっぱいいるや。で、日本全国に俺のことを見たことないのに俺のファンになってくれてる人がいるんだよ。OK？ だけど、俺を見たことも会ったこともないのに俺の悪口をインターネットでずっと書いてる人とかいるんだよね。で、俺その人に会ったこともないんだよ。だから、会ったことなくて でも不安になってくれる人もいれば、会ったこともなくても俺を恨んでるやつとかいるんだよ。いるんだよ。あの、俺だけじゃないんだよ、そういう人ってな。誰見ても面白くないんだよな。で、いろんな人いるんだよな。で、なんか起きたとき、誰が何つっても俺の周りにはそんな奴は一人もいないって。いなくなっちゃうの。わかるかい？現実に引き回されるんじゃないの。現実は俺の後からついてくるの。だから自分がそんな奴はいないって、俺の、まあ、俺の友達で俺の悪口言う奴が一人もいない。誰々さんが一人さんの悪口言ってたって嘘だって。あいつは俺の悪口言うような男じゃないって。あいつは俺の幸せになって、俺もあいつが大好きだし、あいつも俺を好きなはずだから、俺の悪口言うわけない。それは理想ですね、と。理想に近づけるんだよ、この世の中。で、理想が正しいの。いいか？世の中ね、計算通りいかないとかって、聞いたことある、そういうことは。計算が間違ってんだよ。あのな、理論通りにはいかないとか、理屈通りにはいかない。それは理屈が間違ってんだよ。合ってたらね、人間ってのは月までだっていけるんだよ。月行って帰ってこれるんだよ。え、あれがどっかで計算式のどっかが間違ってたら落っこっちゃうんだよ。わかるかい？ね、うまくいかないのは自分の考えが間違ってんだよ。ね、世間がああ言ってこう言って関係ないよ。ね、俺の周りにはそんなやつ出てきたことない。いいか、富士山も、ふもとにいるからごちゃごちゃごちゃごちゃ言うやつがいるんだよ。でも2合目、3合目、4合目って上に上がってくると、富士山登るやつしかいないんだよ。だから同じやつしか出てこないんだよ。自分の周りにああですよ、こうですよ、ねって、天国言葉言ってるとね、変な宗教でも入ったんですかとかいうやつが出てくる。そういうやつがいるときっていうのは、ふもとにいるんだよ。この道を登り出してみなって、そうしたら同じ同士しか出てこないんだよ。わかるかい？ね、上に行けば行くほど散歩のついでに来たなんてやつは絶対ないんだよ。絶対に登る気があるんだよ。富士山には頂上があるけど、俺たちには頂上がないんだよ。俺はもっと幸せになれるんだよ。あのね、幸せって際限なくなれるんだよ。俺さ、あの、道路の、あの、アスファルトの横からタンポポなんか出てると感激しちゃうんだよ。俺、目指し食ってたって喜んじゃうんだよ。何したって嬉しいんだよ。最近目覚めると嬉しいんだよ。目覚めない奴がどのぐらいいたかわかんないんだよ。あのね、幸せ音痴のやつは、ちっちゃな幸せを感じられないんだよ。わかるかい？今日こんなに綺麗な人いっぱいいるじゃん。これ銀座のクラブだったらいくら取れるかわかんないね。こんなね、話なんか聞いてもらったらね。わかるかい？で、そういうふうに思えばいいの。俺、あの、若い時からね、二十歳ぐらいの時からね、あの、ホテルってちゃんとタキシーで来てたんだよ。黒のタキシーで来てきちっと出かけてった。そしたらどうなったと思う？みんなが俺んとこ来て、おトイレどこですかとか聞くんだよ。だから俺のことをホテルマンだと思ってんだよな。で、俺は何を自慢したいのかっていうと、ホテルの人より俺の方が聞かれるんだよ。ってことは、そんだけ俺が優しそうで親切そうに見えたんだよな。だからこの人に聞こうと思ったんだよな。ねえ、だから人間ってね、優しくしてると、にじみ出るから人が話してくださいとか、楽しい話になったり、俺表行っても、しょっちゅう道聞かれたり。で、そういう人ってね、誰か探してんだよな。だからそうやって言われるようにしていくと、楽しく生きてると楽しい波動が出、親切にしてると親切な波動が出るんだよね。で、幸せとはそれなんだよ。わかるかい？今日もこうして話してくたぶれちゃうなと思えばくたぶれちゃうんだよ。 だけど、ああ、みんなが俺の話こんなに聞いてくれんのかな。来たら1時間話してください。どっかの社長が1時間も話したら、えらいことになっちゃうんだよ。今日はひどい目にあったよと。いくらなんでも1時間喋るとは思わなかった。一回結婚式呼ばれてね、お話ししてくださいって、何分ぐらいですかって、3時間話してるんですよ。やだって、やだよって、そんなのいないよって、前ね浅草行こうってね、浅草までね行ったの、タクシー乗って、そしたらね、タクシーの運転手さんとずっと話してたのね。タクシーの運転手さんはあんまり楽しいもんだから、お客さんもう一周だけしてくれ、お金いらないからって言って、俺用事があるからダメだ。楽しくしてるとね、みんなが会いたがってくれたりさ、わかるかな、幸せってそんなもんだよ。それで死ぬと、俺たちは、あなたはこの人生を楽しみましたか、人に親切にしましたかって、この二つしか神様から聞かれないの。なぜかっていうと、この親で、この環境で、この病気で、それでも人生を楽しんで人に親切にしてきますって約束のもとへ出てきた。だから俺たちは約束を守らなきゃいけないの。約束振り越しちゃダメなんだよ。だから俺は一生懸命楽しく生きてる。で、楽しくないとパーティーやったりなんか楽しいこと無理にでも作って楽しくしちゃう。だって、みんなが俺に会いたがるのは、いつも機嫌がいいからだよ。今日機嫌が良くて、明日機嫌悪くて、それお天気屋だったら誰も会いたくないよ。な、24時間、それから1年365日機嫌がいい。それで大変じゃないですか、全然大変じゃない。だってワンパターンって楽だもん。いろんなパターン出すから大変なんだよね。人間ね、これだけでいけるの。それでうまくいくんですかって、いけるの。だからみんな困ったことがあった時、自分が魂が成長するとしたらどうやってやるんだろうって考えながら、で、良き仲間がいるんだから、私こういうことで悩んでんだけどどんな答えがいいだろうって、みんなで出し合って相談するとよりいいよね。だから、なんかパーティーにふさわしくないのかわかんないけど、みんな死んだら白い鹿に覚えがあって、で、何度でもまた会えるから、来世も再来世も、パーティーやりましょう。どうもありがとう。はい、おはようございます。ですね、今から、簡単な、仕事の話をします。前も話してるんですけどね、仕事って、私の向いてる仕事って何でしょうとか、転職って何でしょうって言うんだけど、それはあなたが仕事を選ぶと思ってるから言えることで、本当は仕事の方に呼ばれるんです。で、そこであなたは何をするか。だから、本当は鍛冶屋さんなら鍛冶屋さんの使命がある、ね、八百屋さんなら八百屋さん、お釈迦さんのお釈迦さんの使命があるんだよ。自分はお釈迦だからいい野菜作るんだとかね、八百屋さんだったら、お肉ばっかり食べ過ぎてるといけないから、野菜をで健康になってほしいんだって、本来は使命感がある。で、使命感があればこそ、今度こういう料理いかがですかとか、どんなことしても食べさせたいとかっていうね、そういう使命感があるんだよっていうことなの。だから、その人間っていうのは使命を持たなきゃいけないよっていうことなの。で、今これからやる塾やなんかで聞こえ出したりとかね、使命が分かるように、これはうちのものを使ってもらいます。で、うちのものを使って言ってもらうんだけど、最終的に自分のところの使命が持てるようにして、自分で語れるようにします。で、それは吹き上がるように言えるようになるから、それはもう何の心配もないからね。それで、 自分が一生懸命使命を語れるようになる。それで自分がこの仕事をし、こういうふうな目的を持って歩くんだって言って歩いてった先、それが神様と約束してた場所、これを約束の地っていうの。で、この約束の地に向かって歩いてるだけで人は元気でものすごく明るくなっちゃう。で、幸せになっちゃうのね。きっとここでみんながね、いろんなことやると思うの。やる前と後では顔が違うの。それが約束の地に向かい出した人の顔なの。それで、その約束の地の方に向かわしてあげる。で、そして一緒に歩き出せるようにしてあげることを指導者っていうの。だからリーダーとは何ですかって言ったら、リーダーとはちゃんとした神様と決めた約束の場所に行けるようにすることなんだよっていうことだですから、そのつもりで、今からやることやってください。そして約束の地に向いただけで人は顔が違うんだって、一歩でも歩き出した時に違うんだよっていうことです。以上です。
今日の話、あっちどこ行くか分かんないからね、この世で一番楽しいのは仕事なんだよ。で、仕事ってね、やらされると地獄の働きなの。辛いんだよ。で、自分で目標を自分で立ててると面白いんだよ、行ったって行かなくたって。ところが、人に言われてノルマだとかってかけられると地獄の働きになっちゃうんだよ。わかるかい？だから、目標はね、この前、目標っていうより、この前、人間ってこう、今、競争させない、なんていうの、幼稚園とかな、運動会でも手つないでゴールするとかあるんだけど、人間って競争って大好きなんだよ。麻雀とかパチンコとか綱引きとかやってんじゃない？あれね、やりたくもないのにやらされて、順位つけて必ずペケだと怒られるじゃない。で、うちの会社もみんなで競争してるけど、一番最後から万歳なんだよね。で、なぜ最後でも万歳なのかよくわかんないけど、なぜかおめでとうございますっていう。でも人間ってね、怒られなかったら競争って大好きなんだよ。で、世界で一番の金持ちでも仕事してんだよ。知ってるかい？孫子の代まで食ってけるだけの金があるのにずっと仕事してんだよね。仕事って面白いんだよ。で、そういう人も大概一回はね、ヨット買ってモナコに別荘作ったりとかするんだよね。で、海を見つめてって言って3日見てるとやんなるらしいよ。帰りたくなっちゃう。わかるよな。で、人は仕事して喜ばれてそれが幸せなんだよなって、わかるかな。だから俺たちってさ、守護霊さんってね、あ、守護霊さんじゃない、なんか生まれてきた目的とか、なんかこう使命があるんじゃないかって人いるんだけど、使命ってね、人生明るく生きて人に親切にしてると、その道すがらに出てくるんだよ。だからほとんどの人っていうのは下り電車乗っかってるようなもんなんだよ。だけどいつも前にはね、上り電車があるから、今日から明るく生きよう、子供を心配だって言うよ。子供は信じるのが親の務めなの。信じると、あと幸せだなとか、私ついてるのよっつっただけで上り電車に乗れるんだよね。で、そうでこうやって見てると、今日は今日で俺一生懸命喋ってんだけど、これは俺なりの親切なんだよ。 最近俺ついてる神社で玉ねぎ行ったりやってんだけどあれはあれで親切なんだよ。俺トム・ソーヤってところにいた時はね、いつもね5人か6人に話してた。それがだんだんだんだん増えてきちゃって今こんなに増えちゃったんだよね。だから人間ってね、人生楽しく生きて人に親切な、なんなんだで、人に親切にしていくとね、道ってどんどん開けるの。だからマザー・テレサってね、ジャングルの奥地やなんかで死んでいく人を見て、人間に生まれてよかったと思ってもらいたいと思って尽くしてたの。だから親切にしてたの。そしたら勝手にだんだんだんだん道が開けて、国連に呼ばれて話するようになったけど、最初から国連に呼ばれようと思ってやってたんじゃないんだよ。で、成功の道ってそれだけなの。あとね、指導霊っていうのがいるの。で、指導霊って何ですかって言うとね、プロになろうとした時につくの。わかるかな？昔ってさ、親が職業決めたの。手先が器用だから大工になるとかじゃないの。お前大工になれって言って大工だったの。それから、お前能面作るとこ行けとか言われると、能面作るの見てて、能面って難しいんだよ。能面掘って、上にこう5分塗って書く。あれ全部一人作業なんだよ。いや、何言いたいのかちょっと。で、趣味で作ってる人いるの。下手。プロとね、いや、プロとアマチュアって全然違うんだよ。じゃあ、要するに、才能がどうのこうのじゃないんだって言うの。例えば、純ちゃんが能面師になるんだと決めて一生懸命やり出すと、この人は食ってけるように、ちゃんと、指導霊というのがついて指導してくれるの。だから大工やなんかになると大概ちゃんと家建てられるの。わかるかい？津軽三味線の高橋竹山さんでも何でも、昔は目が見えないとそういうとこへ行くようになってんだよね。と、ちゃんと一生懸命やってると食えるようになるの。で、二つの条件があるの。指導霊がつくのには。指導霊は、まず、これで食ってくんだって覚悟。それから一生懸命やる。自力の後に他力ありって言って、まず自分で一生懸命やるの、下手くそでも。そうすると、指導霊がつくのね。で、もっと頑張るともっといい指導霊がつくの。わかるかい？昔洋食とかフランス料理、だってフランス料理の小僧さんになりたいとかってして、フランス料理なんか食ったことねえんだから。で、食ったこともないのを作ってんだよな。だから皿洗いとかしてると、鍋とか洗わせられると、残ったもの舐めて初めて、これはこんな味なんだ。わかるかい？で、そんなんで味を覚えながらやっててもちゃんと作れるようになっちゃうんだよ。で、人って、この前、京都かなんかの宮大工の見てたら、カンナ掛けからやらされてて、何年経ったら50の塔を作れたら、そういうとこに作っちゃったんだよ。わかるかい？ってことは、過去において五重の塔を作ったやつがついてくれたんだよ。だから指導霊は時々変わるんだよ。だから自力で頑張った後には必ず他力がつくんだよ。だからその代わり、趣味でやってる程度の人にはつかないんだよ。なんでかというと、俺たちは生きてなきゃなんないんだよ。なんでかというと、魂って、
成長するためには生きてなきゃなんないんだよ。OK かい？で、魂は生きてなきゃいけない。生きてるためにはお金がいるんだよ。だからお金の悪口言うやつは絶対ダメだよ。だって魂の成長するってことは今日も明日も生きてなきゃなんないんだよ。ってことは俺たちご飯食わなきゃなんないんだよ。あと服着なきゃいけないんだよ。あと野宿ってね、人間ってあんまり野宿向きにできてねえんだよ。いや本当なんだよ。だから最低限魂の成長ってことを考えるとお金がいるんだよ。わかるかい？で、俺たち盗っ人じゃないからお金を稼ぐためには働くしかないんだよ。わかるかい？だから働くってその道のプロになるってことなんだよ。で、プロになるっていうことは真剣になると指導霊がついてくれるんだよ。だから安心しててもダントついてくれるんだよって、それを言いたいんだよな。わかるかい？で、わかんなくてもそうなんだよ。
では今から心の大柱って話をします。一個飛ばすことになりました。心の御柱っていう話はこれをします。御柱って何ですか？雨の御柱って言うんだけど、諏訪大社、長野の諏訪大社でこんなでかい材木を山から落とすのを知ってるから、それで人間が乗っかって怒ったりね、なんかするんだけど、知らなくても結構です。知らなくても話は続きます。雨が降ってるんじゃないよ、天国の雨ですよね。雨の御柱っていうんだけど、まあ早い話が柱立てる。で、柱立てるとそこに神様が降りてきますよっていう話なのね。別に信じても信じなくても構いません。実用そうなっております。ところで、みんなもね、心の中に御柱立てようよ。みんなが例えば、自分は下がらないです。つまんねえ仕事だな、時給いくらだって言ってるけど、実は触って、アフターがプラットを流すと、石鹸なんかちょっとついてても分かんないんです。ただ、自分の子供に食べさせるならもうちょっときれいにするよね。自分が食べるんだったらもうちょっときれいにするよね。あなたも知ってるし、天も知ってるんだよね。あなたがちょっとしか洗わなかったことをね。人間ってね、自分のやってる仕事に使命感っていうのが、きれいなお皿で食事してほしいんだ。国際なんかもその方が働きがいがあるし、お客さんも喜んでくれるんだ。自分が車のスプリング作ってんだ。油だらけで嫌になっちゃうなっていうけど、一応車のバネがないと、車ってね、振動で壊れちゃうんです。お尻もダメになっちゃうんです。そうすると、自分が車守ってるし、お客さんの命守ってるんだ。車を運転してる人の命守ってるんだって使命感を持つと、なぜかいいことばっかし起きるんです。で、私いいことがないんだって言うけど、アンテナも立てないでうちのテレビ映り悪いんですって。でも当たり前だよね。特にこの日本っていう国はしっかりとした御柱を立てないと、仕事に使命感も持たずにやってたらうまくいかないよ。もしかするとアメリカでもそうかもわかりません。だから自分がしっかりとしたね、 心の中の御柱立てようよ。私はこの仕事でこういうふうに使命感を持ってます。自分の使命感ぐらい言えるようになろうよ、ね、どんな仕事にも使命感ってあるんです。だから使命感を持とうね。で、心の御柱の話を。
最近うちがパニウツっていうのを作って、これなんか普及したいんだけど、どうせだったら今年の正月言葉が出た。別に信じなくていいよ。で、言葉と字が出た。共にっていう言葉が出た。で、その友が友達の友なの。ああ、友達って同じ心で同じ仲間じゃない。だから同じ仲間の同じ気持ちの人と仕事したいな。で、これから先自分と気の合ってる人と仕事したいな。ビジネスとして付き合うんじゃなくて、同じ人と付き合いたいな。売り上げがどうこう言うのよ、そう。自分が飲んで周りにいる人を助けるだけでもいいんだ。いくらうんと売ってくれても、心が同じじゃなかったら、そういう人と行くよりも、共に歩ける人と歩いた方がいいなって。そんなこと思って、今、全国的に一人さんと一緒に歩ける人いたら歩こう。別に権利金もいらないし、補償金もいらない。そんなのいらない。俺お金持ちだもん。だからみんなで歩ける人と歩きたいな。で、楽しい方がいいよね。で、私仕事の話ってめったにしないから、仕事の話ってこれぐらいで終わりなの。はい、まだ下ろさないって顔してるからね。私自分の仕事を使命だと思ってるの。パニウツ広めるの使命だと思ってる。で、みんなもね、私に付き合いなさいとかって話じゃないんだよ。よく夢とか目標とかいろんなものを持つ人いるじゃない。私は持った方がいいと思ってるの。使命ならもっといいな。夢がない、目標がない、使命がないとどうなっちゃうんですか。世界で一番福祉のいい国ってありますよね。福祉が良くなればなるほど自殺者が増えるの知ってる？別に福祉してくれたら自殺って増えないように思うでしょ？ところが、国はお金はくれるよね。そのお金で細々とは食べれるよね。だけど夢はくれないよね。目標もくれないよね。目的もくれないよね。そうするとどうなっちゃうんですかって。自分はこういうことしたいんだ。何でもいいの。そのことに向かって歩き出すとドラマが生まれるんだよ。わかるかい？人間って何でもいいから自分の夢を持ってエベレスト登るんだでもいいんですよ。純ちゃんみたく俺は上野の山に登るんだ、もう何でもいいです。もう何でもいいです。もう何でもいい、なんか目的を持って動き出すとそこにドラマが生まれる。ドラマがないと どうなっちゃうか。やってない映画館みたいなもんなんだよ。 いつまで経っても始まらない映画館にいるようなもの。テレビもずっと見てても映んないテレビみたいな。それをずっと見てると嫌になっちゃってさ、映画館から俺出ちゃおうかな。ね？もし映画館から出ちゃう、それが、人生やめちゃって自殺しちゃうってことじゃないか。一つ自分のね、何でもいいの。使命って何ですか？夢ってさ、俺、アメリカ大陸一周するんだ。これ夢だよね。それでもドラマはあるの。やってみると。こういうことに出会って、こういうことに出会って。だけど、それあんたの夢だよね。あんまり感動ってないの。人に聞かしても、ああ、そうなんだ。そうなんだっていうようなものなの。ところが、使命ってさ、人の役に立つことなんだよ。わかるかな？前ね、能登でね、船がひっくり返ってね、重油が流れちゃったことあんの。その時に、一生懸命ね、真冬の海にボランティアで出かけた人がいるの。その人が重油を取って、たら町の人たちがお身をつけてくれたりとか、本当に喜ばれることをすると、使命感ってのが湧くの。だから、そんなに遠く行かなくてもね。今、私はパンニューツヤなんかやってて、手紙みたいの来るとすっごい嬉しいの。自分のやってることが誰かの役に立ってんだって言ったときね、人ってね、すごく楽しくなるように神様が作ってくれてある。これから日本ってもう豊かになった国なの。おしんの時代に比べたら全然違うじゃない。で、この豊かな時にみんなが求めてるのは、自分が少しでも参加できる使命じゃないか。だから、うちの特約の人が使命感持ち、治ったお客さんが、小冊子でも配ってくれるの手伝ったりとか、そこにドラマが生まれるの。人間って、食事だけ与えられたら生きられるんじゃないの。戦後は、みんな自殺もしなかったって、お腹減ってたの。食料を手に入れただけでドラマがあったの。買い出しに行ってもドラマがあったの。今ってドラマがないの。ご飯に対するドラマがないの。だから豊かになったからいいでしょって言うけど、ドラマがないの。それでテレビ出ると毎日いろんなドラマやってるけど、自分のドラマが欲しいの。わかる？人のドラマいくら見て、もう人の作ったドラマって、大した感動を与えられない。俺、偽物でいいんだったらどんなドラマでもできるよ。冬のソナタって知ってる？あれ見ててね、俺に作らせたらもっとすごいのできる。で、それね、冬のどなたって言うんだけど、で、それね、ある男の人と女の人がね、愛し合ってんだけど別れて、2年後に会おうっていう。で、2年後にね、冬の寒い日に女の人に会いに行くとね、その人がね、男の人の顔を見て、どなたっていうの。忘れちゃってんだよね、自分のこと。それで、雪の中を帰っていくというか、もう泣けるでしょ、これ。やっぱし、人のドラマより、自分のドラマ、
それでみんながひとりさんがいてくれてよかったとか、あなたがここの町にいてくれてよかったとか、お互いが感動できるドラマを作って、それでいい人生だったよって言いながら、ふるさとに帰るのが最高だと思います。どうもありがとうございました。
はい、おはようございます。今日はあの今あのちょっといいビデオ見させてもらって非常に勉強になったんですけど、これからの時代は人の役に立たないとダメだよ。うちの化粧品がいいものを作ったっていうのは、物がない時にいいものを作ったから売れるんで、その化粧品でどのぐらいお客さんを喜ばしてるのかって言った時、もう喜ばしてないよねっていう、人様を喜ばせるっていうことなんだけど、今日はちょっと難しい話をしますから、理解できなくて構わないです。半分理解すればいいかなっていうことです。他力本願って話します。この前この話した時、人が他力本願っていう話したら、どうも話がピンと来なくて、後で聞いたら他力本願っていうのを勘違いしてて、他力本願っていうのは自分は何もしないで人にやってもらうっていうのを他力本願って思ってる人がいるらしいんだけど、それは全く違うんです。他力本願っていうのは仏教の言葉で、死んだ時天国に行けるような、生きてるうちに一生懸命努力する、努力して努力して天国に行けるような状態で死んでいこうっていうのを自力本願っていうのと、そうではないんだって。他力本願っていうのは、誰でも死ぬ時に南無阿弥陀仏を唱えれば、光の玉とか仏像様が迎えに来て成仏できるんだっていう仏教の話であって、今現代の話をしているんじゃないんだよね。それで、他力という他から、要するに神の力だな、自分以外の神の力が自分に携わった時にすごいことができるよ。例えば彫刻家でもそうだよね。うちの観音様を彫ってくれた人やでも何でも、やっぱりいいものを彫ろうっていうのは、最初は彫ろうとする、彫ろうとするのは自力なんだよね。ところがある日ずっとそういうのを彫ってると、石の中に観音様がもう見えるようになってきて、観音の力を借りて傷つけないように彫り出そうという、要するにもう観音はあるんだと、観音を俺が彫るんじゃないんだ、観音様を傷つけないようにしよう。だからそこに、なんつうのか、自力ではない他力というものが出てくる。この前もちょっとやってたんだけど、宗像彦さんという人も一生懸命自分で売ろうと思って、早く有名になりたい、早く頑張りたいって言ってた時はどうしてもダメだった。それがあるし、そんなことを忘れて無心に絵を描き、無心に彫った時に他力というものが出たのね。で、他力とは何ですかって言った時、自分のために、例えば自分の名前が売りたい、自分の何かしたいって言って一生懸命やるのは、自分のことは自力で頑張ってんだから、自力以外の何者も出ないんだよね。ところがどうしたらお客さんが喜ぶだろう、どうしたらこの地域が喜ぶだろう、例えば、このお店出すのに一番お客が来そうなところ、お客の通りそうなところね、一番いいとこっていうのをやっていくの、それはリサーチなんだよ。ところが自分がここの町が廃れて、このふるさとを何とかしたい、そのために一生懸命やるっていうのは、人のために一生懸命やるんだ。で、人のために一生懸命一生懸命やると、ある日他力というのがつくんだよ。で、その他力ができた時、芸術心でも神が作ったもんだから光り輝く。で、どんなうまいやつが作ったやつも、売れない絵はオーラが出てない。商売でも何でもそうなの。俺も仕事やってて、何秒間でパッと考えついて物やるっていうのは他力なんだよね。 その旅切ったり知らないと何もしなくて出るんじゃない。日頃からずっとどうしたら人は幸せになれるんだろうとかね、人のこと一生懸命一生懸命考えてるとある日ポッと力が出る。でこれは神の話とかあの世の話の話してんだよ今はね。じゃあこの世の話するよって、この世の話した時、俺は人の世話になってないとか感謝の足んないやつとか我の強いやつ、だって大抵出世しないやつは我が強いんだとか感謝知らねえんだって、感謝知らねえやつは俺は自分で頑張ってきたって言うけどそうじゃないんだって。俺は昨日千葉にドライブ行ったけど、じゃあ乗っかってた車は俺が作ったんですかって言ったら、あれは車屋さんが作ったんで、石油で走ってくるから石油は俺が降ってきたんじゃないんだよね。でどうだって人が作ったんだよ。だ自分がやったことってどのぐらいあるんですかって、でご飯を食べたって、俺米作ったこともないんだよ、魚もないんだよ、取ったことは、それが魚食べてって言った時どのぐらい人様の世話になって生きてるかがわからないから感謝が足りねえんだよってね。僕はね、独学で頑張って東大入りましたって、そうじゃないって、東大を作ってくれたやつがいるから入れたんだよって。その試験用紙だって、ね、大概のものはみんな人の世話になってて、本当に自分のやったことってどのぐらいですかって言ったら、もう本当に生きてる中の何分の1だよ。今だって人様のお世話になって、他力で生きてる部分がいっぱいあるんだよって。ね。で俺たちも他の人の役に立つことを考えないといけないんだよって。で一生懸命そういうことを考えた時、神の啓示みたくいいアイデアがポンと出る。真剣に考える。世のためとか人のためとかふるさとのためとか日本のためとか一生懸命考えるとパッとひらめきが出てくる。これを他力というの。で、他力っていうのを知らないやつは自力ってやって言うけど、自力のもんなんか俺何パーセントあるんだ、生きてて何パーセントですかって、昔変な宗教争いみたいなのもあってね、他力本願だとか自力本願だってあいつは何もしようとしないとかって、そんなことじゃない。他力ってものすごい奥の深い話なの。もう親鸞聖人が言い出してからとんでもなく、あんな大天才が人の世話になればいいんだとか言うわけがないんだから、少しもっと深さを考えなきゃダメだよ。ね。そうすると、俺も一生懸命やってる、でも一生懸命やってる中で、自分一人じゃできないことは、みんなが協力して会社ができる。で、その他にご先祖様が味方してくれてるか、守護霊か神様かわかんないけど、ポンと時々ひらめきも出てくるんだ。で、ひらめかない人間、感謝も足りない人間、人はね、自分が今日やったことってものすごく少ないよ。今日今テープ取ってるけど、このテープだと俺が作ったんじゃない。マイクだと作ったんじゃない。だから今電気ついてるけど、この電気ですら俺が作ったもんじゃないんだよ。これ永遠と山の中やら電気作ってる人いるんだよ。だから、とんでもない人の中のお世話になりながらやってて、その中で、ひとりさんは何のために生まれたんだろう。それから、丸勘やってるのは、自分はなぜ丸勘をやってんだろう。なぜ自分はこの町に生まれたんだろう。なぜここなんだろう。なぜここに生まれたからには、周りにいっぱい人がいる中で、困ってる人がいて、ね、例えば化粧品とか、それから心が苦しんでる人はテープ聞くとか、できることってあるんだよね。そのできることを、一生懸命やらなくちゃいけないんだっていうことだと思うのね。他力が寄ってくる人は、他力に気がついてる人なんだよ。他から助けてもらえない、ご先祖からも神様からも他人からも助けてもらえない人間は自力でやってると思ってんだよ。だから感謝が足りないから助けが出ないんだよ。そんな感謝の旦那やつに助けが出るわけがないんだよね。この世の中神もいなきゃご先祖もいないと思ってるやつにパワーなんか出るわけがないんだよって、いうことね。だから、他力という生きてても みんなの役に立ってんだ、みんなが俺たちのために頑張ってくれてんだ、今ビルの6階とかでいるけど、これだって一生懸命作ってくれた人がいるから入れるんだよ、ね、でそのこと一つずつ考えた時、今日は起きた100のうち本当に自分がやったことなんての1か2なの。そのことに気がついた時、初めて人に感謝しなきゃダメだよとか、感謝が心から出る、で心から出た時また他力がいっぱい寄ってくる。だから他力が寄るためには自力で頑張らなきゃ、あの他力って来ないもんだよ。他が味方したくなっちゃうぐらいの頑張りが必要ですよっていうことだね。以上です。
なんか生まれてきた目的とか、なんかこう使命があるんじゃないかという人いるんだけど、使命ってね、人生明るく生きて人に親切にしてると、その道すがらに出てくるんだよ。だからほとんどの人っていうのは下り電車乗っかってるようなもんなんだよ。だけどいつも前にはね、上り電車があるから、今日から明るく生きよう、子供心配だって言う、子供は信じるのが親の務めなの。信じると、あと幸せだなとか、私ついてるのよって言っただけで上り電車に乗れるんだよね。でそうでこうやって見てると、今日は今日で俺一生懸命喋ってんだけど、これは俺なりの親切なんだよ。最近俺、ついてる神社で玉ねぎ行ったりやってんだけど、あれはあれで親切なんだよ。俺、トム・ソーヤっていうところにいた時はね、いつもね、5人か6人に話してた。それがだんだんだんだん増えてきちゃって、今こんなに増えちゃったんだよね。だから人間ってね、人生楽しく生きて人に親切、なんだで、人に親切にしていくとね、道ってどんどん開けるの。だからマザー・テレサってね、ジャングルの奥地やなんかで死んでいく人を見て、人間に生まれてよかったと思ってもらいたいと思って尽くしてたの。だから親切にしてたの。そしたら勝手にだんだんだんだん道が開けて、国連に呼ばれて話するようになったけど、最初から国連に呼ばれようと思ってやってたんじゃないんだよ。で、成功の道ってそれだけなの。あとね、指導霊っていうのがいるの。で、指導霊って何ですかって言うとね、プロになろうとした時につくの。わかるかな？昔ってさ、親が職業決めたの。手先が器用だから大工になるとかじゃないの。お前大工になれって言って大工だったの。それから、お前能面作るとこ行けとか言われると、能面作るの見てて、能面って難しいんだよ。能面掘って、上にこう5分塗って、書く、あれ全部一人作業なんだよ。いや、何言いたいのかちょっと。で、趣味で作ってる人いるの。下手。プロとね、いや、プロとアマチュアって全然違うんだよ。じゃあ、要するに、才能がどうのこうのじゃないんだっつってんの。例えば、純ちゃんが、能面師になるんだと決めて、一生懸命やり出すと、この人は食ってけるようにちゃんとその指導霊というのがついて指導してくれるの。だから大工やなんかになると大概ちゃんと家建てられるの。わかるかい？津軽三味線の高橋竹山さんでもなんでも、昔は目が見えないとそういうとこへ行くようになってんだよね。とちゃんと一生懸命やってると食えるようになるので、二つの条件があるの。指導霊がつくのには。指導霊は、 まずこれで食ってくんだって覚悟、それから一生懸命やる、自力の後に他力ありっつって、まず自分で一生懸命やるの、下手くそでも。そうすると指導霊がつくのね。でもっと頑張るともっといい指導霊がつくの、わかるかい。昔洋食とかフランス料理だって、フランス料理の小僧さんになりたいとかってして、フランス料理なんか食ったことないんだから、で食ったこともないのを作ってんだよな。だから皿洗いとかしてると鍋とか洗わせられると、残ったもん舐めて初めてこれはこんな味なんだ、わかるかい。でそんなんで味を覚えながらやっててもちゃんと作れるようになっちゃうんだよ。で人ってこの前京都かなんかの宮大工の見てたら、カンナ掛けからやらされてて、何年って言うと50の塔を作れたら、それを作っちゃったんだよ。わかるかい。ってことは過去において五重の塔を作ったやつがついてくれたんだよ。だから指導霊は時々変わるんだよ。だから自力で頑張った後には必ず他力がつくんだよ。だからその代わり趣味でやってる程度の人にはつかないんだよ。なんでかというと俺たちは生きてなきゃなんないんだよ。なんでかというと魂って成長するためには生きてなきゃなんないんだよ。OK かい？で、魂は生きてなきゃいけない。生きてるためにはお金がいるんだよ。だからお金の悪口言うやつは絶対ダメだよ。だって魂の成長するってことは今日も明日も生きてなきゃなんないんだよ。ってことは俺たちご飯食わなきゃなんないんだよ。あと服着なきゃいけないんだよ。あと野宿ってね、人間ってあんまり野宿向きにできてねえんだよ。いや本当なんだよ。だから最低限魂の成長ってことを考えるとお金がいるんだよ、わかるかい。で俺たち盗っ人じゃないから、お金を稼ぐためには働くしかないんだよ、わかるかい。だから働くってその道のプロになるってことなんだよ。でプロになるっていうことは真剣になると指導霊がついてくれるんだよ。だから安心しててもダントついてくれるんだよって、それを言いたいんだよな、わかるかい。でわかんなくてもそうなんだよ